皆さんこんにちは。説教の時間に入っていきたいと思います。今日はですね、フィリピシリーズ、喜びシリーズの第2回目になります。よろしくお願いします。今日の説教のタイトルは、私は喜びます、あなたも喜んでくださいです。早速聖句を読んでいきたいと思います。フィリピの2章1節から8節をお読みします。そこであなた方にいくらかでも、キリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけではなく、他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもめの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。アメン。皆さんもご存知の通り、フィリピ書は獄中書簡です。この写真はですね、ローマにあるマメルティヌスの牢獄という、今でも見学できる、残っている牢獄です。ここはですね、ペテロとパウロがこの牢獄に入れられていたという逸話がありましてですね、今では礼拝をする場所となっています。なのでこの写真にはこの祭壇が築かれています、ね、当時はなかったと思います。ローマにとって最重要危険人物が入れられる、そういう牢獄だそうで、この右下ですかね、ちっちゃい穴があると思う。この穴から囚人はこの牢屋に入れられたそうです。どうやって入れられたか、吊るされたのか分かんないんですけど、入り口はここだけです。この穴から入れられて、そしてこの左側はこの鎖につながれる場所ですね。きっと手枷がついていて、ここにつながれて、鞭を打たれたり拷問を受けたりしたのではないかなと思います。フィリピ書を書いた牢獄がこれと全く同じ牢獄だったのか、それは正確にはわからないのですが、同じ時代のものなので、パウロの置かれた状況を想像する手助けになります。この中で暮らしていたので、空も見えず、狭く暗く閉じ込められ、自由もない、夜寝る前にこの石の天井をパウロは見上げながら、一体何を思っていたのでしょうか。私はこのパウロの状況とフィリピの兄弟姉妹に宛てた手紙の内容にものすごくギャップを感じます。なんでこんなに喜べているんだろう、なんでこんなに愛にパウロは溢れてるんだろう。今日のポイントは一つになります。兄弟姉妹と共にいる喜びです。先ほど読んだ1節から2節なんですけれども、フィリピの兄弟姉妹に同じ思い、同じ愛、心を合わせ、思いが一つになっているとき、パウロはさらに喜ぶのだそうです。それはたとえ獄中の中にいても、鞭を打たれたとしても、思い通りに動けなかったとしても、状況や試練とは関係のない霊的な喜びです。2章の1節、そこでと書いてあるんですが、これは1章から のつながりです。1章の後半では反対者というものに対しての言及があります。フィリピの教会には彼らの信仰や生活を脅かす反対者がいたことが分かります。大地さんがディボの中でも教えてくれたのですが、フィリピはローマの植民地で、ローマの文化が色濃くある都市でした。ですので、キリストの弟子たちが迫害を受けたり、差別を受けたり、信仰を保ったり集まったりすることはすごく難しい、決して楽ではなかったと思います。だから兄弟姉妹がイエスによって心を合わせて一つに集まっている、それだけでもイエスの奇跡だと言っても過言ではない状況でした。それがパウロにとって、このフィリピの兄弟姉妹との関係が たとえ暗く寂しい牢獄の中にいたとしても湧き上がるような愛の喜びの源になっていました。これはたとえ体が離れていたとしても心と霊は共にいる、兄弟姉妹と共にいる喜びです。私はイエスの弟子としてこの原稿を書きながらも当たり前のことを話しているのかもしれません。単純なことを言っているのかもしれません。続いて3節から8節を今お出ししているんですけれども、この箇所はですね、1節から2節で書かれた兄弟姉妹が一つになりイエスによる兄弟姉妹の関係性を保つために必要なものです。この聖句は皆さんよくご存知の、何度も読んだことがある聖句だと思います。私たちの教会では聖書勉強の時に必ず読まれます。またこの聖句はイエス・キリストを表す最も優れた聖句の一つだと言われています。イエスの十字架への従順さ、それと同じ従順さを私たちが持つことで初めて兄弟姉妹が一つとなることができます。共にいることができます。イエスによる兄弟姉妹の特別な関係性に私たちは触れるとき、そこにあふれる喜びがあります。私はこのフィリピ書、この説教のためにも何度もここ数週間読んでいたんですが、だいぶパウロの印象が変わってきました。聖句と捉えると硬いんですけど、だんだんパウロの手紙、なんかおじいちゃんみたいだなみたいな感じるようになってきました。なんかパウロ結構要求的だったりするんですね。そしてまたすごく感情的な言葉をたくさん話しています。相手に対して手紙とはいえすごく距離が近いです。聖句だと思って読むと違和感をあまり感じない、そういうもんなんだよねって思うのかもしれないんですが、友達からもしこの手紙が来たと皆さん思ってください。結構圧倒されませんか？なんか大げさだなとか、うわ強いなとか私は思います。ちなみに私が皆さんに手紙を書いて、そこにですね、同じ思いとなり同じ愛を抱き心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいという手紙を皆さんに送ったらどう思いますか？もしかしたら逆にちょっと人間的だなと思われるかもしれません。しんくん大丈夫？でも聖書に書いてあることなんです。パウロはそのような近い思い、感情的、ある意味要求的と思われるかもしれないようなテンションと関係性でこの手紙を書いています。それはどういうことなんでしょうか？少し前にですね、ユダヤ牧師の説教の中で脳科学の話があったことを皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか？私も少し読ませていただいたのですが、この右前頭前野眼下部、どういう感じがちょっと難しいんですが、この右目のこの上の脳みそですね、ここにちょうど脳みその分野があるんですけれども、ここにジョイセンターという喜び中枢があることが最近の脳科学で分かってきました。このジョイセンター、喜び中枢というんですが、実はこの喜び中枢が脳全体の感情をコントロールしています。喜び中枢が十分に発達していると感情または痛みですね、免疫中枢さえも制御してくれます。そして私たちが自分自身ありのままを表現できるように助けてくれます。皆さんドーパミンとかセロトニンとかそういう脳内物質を聞いたことがあると思うんですけど、この喜び中枢がそれを出すそうです。そうすると脳の中で唯一人間の本能的な部分、食欲であったり、性欲であったり、恐怖または怒り、強い根源的なそういう本能的な感情ですね、そういうものさえもこのジョイセンターが発達していると無効化することができるんです。すごいですよね。私はこれ聞いたときに喜びのパワーがすごい強いんだなというふうに改めて思いました。神様は私たちを喜びが脳を支配するように作られました。 私の脳の操縦席に座っているのは誰か。それは喜びです喜びが操縦しています。本の中にこういう引用がありました。本の中にこういうことが書いてありました。また日本語で読ませていただきます。人間であることと喜びを求めることは切り離せない。私たちは喜びの生き物なんだ。その本質において喜びとは関係性である。喜びとは誰かが私と一緒にいることを喜んでくれることであり、私もそれを良いと思うことである。喜びとはまさに関係性です。関係性から来る喜びこそ私たちが真に必要としている力あるものです。ユダヤ人たちは関係性から来るこの喜びの重要性を実は私たちよりも知っていたのかもしれません。分かることは、ユダヤ人の文化は今の私たちの常識からするともっともっと関係性が近く強かったということです。東京はいかがでしょうか。私たち東京に住んでます。東京はお隣さんなんだけど、誰が住んでるか知らない。何してる人か、表札出してなかったら名前ももちろん仕事も分かりません。肉の家族よりも近くに、自分の実家よりも近くに住んでいても知り合いですらない、そういう文化があると思います。その中で東京に住んでいる私たちこそ身近に孤独や孤立の問題があることを知っています。誰にも気づかれずに知らない間にいつの間にかなくなってしまっている。孤独死の問題、誰にも相談できずに自分で自分の命を一人で閉じてしまう自殺の増加。私たちは関係性がなくなったとき、喜びがなくなったとき、人は孤独になり死にまで至ってしまいます。先日ジュビリーに向けてのワーシップダンスの練習会がありました。世代を超えてティーンから既婚者までの方、参加者の方がいらっしゃってくださって、総勢18名が集まりました。最初に神様への感謝を思い、シェアして祈ったんですけど、みんなでこう円になって一緒に座って祈りながら、私は結構感動しました。うるっときました。これはイエス・キリストが十字架にかかってくださらなかったら実現しない奇跡だ、そのように感じて感動しました。私の妻の瞳は隣にいたんですけど、うるっとじゃなくて号泣してましたもっともっと感動していたんだと思います。関係性から来る喜びこそ力があります。詩編に133編1節にこのようにあります。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。兄弟姉妹と一緒にいるとき、そこにはいつも喜びがあります。それはどんな試練のときでも、過酷な状況のときでも、そこに兄弟姉妹がいるとき、尽きない喜びがあります。私たちはどうでしょうか。私たちは喜んでいますか。喜んでますねアシストしてくれました。はるちゃん、ありがとうございます。礼拝があること、こうやって兄弟姉妹で集まれること、喜んでますか。それとも当たり前になっていないでしょうか。むしろ教会に来ること、礼拝に参加することはチャレンジでしょうか。頑張らなきゃいけない場所でしょうか。難しさ、苦しさ、問題があるでしょうか。関係性が妨げられているとき、喜びがなくなります。今年 3.0 に入り、神様との関係性を見直していますが、同時に兄弟姉妹との関係性を私は見直しています。ここ数年の中で私と特に近かった DP 関係のあった人たちに、私との関わりの中で不健全なもの、聖書的じゃなかったと感じたものがあったか聞きました。その時間は相手を傷つけた申し訳なさ、自分の罪に直面する時間でしたが、同時に癒され、許され、罪を愛で覆ってもらい、 喜びが回復する時間になりました。私の中であったものはこうであるべきという立法主義、成長、人の救いというトピックになると急に変わるテンション、結果主義の不安や焦りから来る強い態度、相手の信仰や相手に働く神様を尊重しない上下関係などです。私の中でこのような不健全な考え方や文化があったこと、そして私の弱さと罪によって多くの人、特に私の近くにいてくださった人を傷つけてしまったことを謝りたいです。ごめんなさい。このような取り組みをする中で、私の中で実は大きな喜びがあります。いかに罪悪感、劣等感、不和、そういったものでこの喜びを阻害してきたのか。関係性が回復するとき、心の底からの喜びがあります。私は引き続き DP 関係があった人たちとのプロセスを進めつつも、次は私を教え導いてきてくださった兄弟姉妹との関係に取り組もうとしているところです。私はそこでも兄弟姉妹との愛、癒し、悲しみのプロセスを通して、その先にある圧倒的な関係性から来る喜びを見つけられることを楽しみにしています。兄弟姉妹の皆さん、私は今日当たり前のようで簡単ではないことを話しているのかもしれません。ですが、もし皆さんに湧き上がる喜びが枯れてきているなら、共にこの 3.0 のプロセスを通して、イエスの与えてくれた兄弟姉妹との関係性、その喜びに一緒に立ち返っていきませんか。神様との関係と兄弟姉妹との関係はコインの表と裏です。切っても切り離せません。ジュビリー、本当に楽しみです。私たちは全国で集まれるときに、もうそれだけでそこに喜びがあることが分かります。ジュビリーに向けて関係性の面でも喜ぶ準備をしていきましょう。最後にフィリピ書2章17節と18節を読んで終わりにしたいと思います。さらに信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。今日の説教のタイトルは、私は喜んでいます、あなたも喜んでください。ポイントは兄弟姉妹と共にいる喜びでした。お聞きくださりありがとうございました。